リオカーストマンスリーディスクワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。今日のロケ日は11月8日日曜日です。今回は普通に通常通りスタジオレディオファースト横浜某所にあるレディオファーストのスタジオからお送りしてまいります。私は面倒です。
俺が喋るの。
そうですね。
あちょっと今舌がちょっと切れちゃって、うん、いやまあいいや。
舌が切れましたか。
いやタイミングをちょっと失っちゃった。
経験者です。指導力不足申し訳ないです。
何指導力不足。なんだ俺もったいないよ。
はい、ですね、本日は11月8日、新聞見たら花ジャパンじゃなくて花巨人優勝とかって出てましたね、はい、
ああ優勝しちゃったんだ。
優勝したけどなんか全然騒いでなくて、昨日全然騒いでなかったんだよ。あれ優勝したんだっていう
のに。それよくあの松井の MVP の方が話題になってると思うんだけど、
多分これ11月より次回のマンスリーピックアップの話題になると思います。
そうですね、
はい、まあ、それはもうさておき、今回は、まあ、主に
10月ごめん僕ヒロンです。
今回は主に10月の話題について送りてもらいたいと思います。実はちょっと周りにお客さんがいてすごいプレッシャーを感じてるんでですよね。まあそんな感じです。ではまあもう時間がないので早速参りますけれども、最初は中川翔一元なんとか大臣です。すいません、
財務大臣みたいなもんだね。
なんかみんなでごちゃになってますが、なんか亡くなったというのはちょっとびっくりしたっていうのがありましたですね。まあ、最初はなんか自殺がどうたらかったと言われてましたけど、どうやら単なる病死みたいな感じで。
あ、そうだったの。自殺じゃなかった、まあ、
はい。
僕のイメージだと酒を飲みすぎて溺死したのかと。
ああ覚えてねえだろう。
いやいや僕のですね親戚でいたんですよ、それが。
おめえが溺れて死ねえや。
いやそれ思い出しちゃって、なんかもうお酒をひたすら飲み続けて、それで結局衰弱死したっていうことになって、非常にちょっと僕的にはそのお酒とかってやっ話ばっかり先行しちゃってたんですけど、中川大臣でも、
はい、
政策としてはピシッてやってたんですよね、結構あの路列の回らない会見しなければ。
ただ法人税減税したとしても、まあ、中川が言うように課税ベースをいたずら減らすだけで、
はい、
もう法人税も比例税率化して累進税なんかもなくても 30% だから、これ以上下げても中川が言うように経済成長は多分見込めないなとは思うんだけどね、俺個人としては。
はい、でもまあ、中川大臣の政策よりも中川大臣のゴシップ内部は先行して、
内部は、
ま、選挙に負けるっていうことは死ぬっていうことなのかっていうくらいすごいちょっと痛かったですね。
うちちょっと実はこれでちょっと脱線しますけど、比例不本命で投票したのかと思ったら、あれは中川比例だろうと勘違いしてもらった私。
はい、
あっちは確かに比例で当選したというのがありますね。そう、確かに、なんか、その、盲導会見等々がなければ、あの人はかなりやり手だったのは、私も認めます。
うん、僕的にね、非常に、ね、最後の最後に人間性出たなって思うんですよ。
はい、
選挙で負けた時にさ、申し訳ませんでしたってお辞儀した後に、泣きながら、
はい、
おばあちゃんとかが、握手をしようとするときにもう手を取って一人一人に握手してるシーンを見たときに、これが中川大臣元大臣の人間性だったのか。
なるほど。
非常にあれを見たときに痛かったですね。これでまさかそれでお亡くなりになられるっていうところは、
まあ、まあ、はい、まあ、結構ネットよくネットとかの書き込み見てるんですけれども、私は暇なときに結構賞賛を称える意見多かったですね、ネットの世界では。まあ、まあ、次の話題ですけれども、なんかすごい台風が18号がやってきてるんだけど、あれは一体何だったんだっていう話。
確かに風が強い日が多かったね。
そうでしたね、風が強かったですね。
そんな話で終わ
るまでも風が強いの
かただなんか当時伊勢湾台風並みの台風が来るとか何とか散々騒がれてたんですよ。ただちょっとルートがそういうなんか関東にも直撃すると言われたんですけれども、それをなんかちょっとばかりそれたのかな。ただしそれに招いた弊害が が JR がズタズタになったこと。
ああ、俺もあのバイト初日で、
はい、
バイトが初日だった時に台風が直撃したのかな。
おお、
台風が直撃というか、
まあちょっとそれだけど台風の影響で風が強かった。
それであの電車があの全然走らなくなって、
はい、
1時間遅れて、もう上司なんか結構軽蔑な目で見られたね。
まあ不慮の事故だとは言えてもちょっと辛かったね、それは。
いつも台風でしたっけ？台風3回ぐらい来なかった10月って。
確か10月の1日が普通だ
った。まあ確か上旬だったとは思います。私はその時の会社に今は京浜東北線使ってるんですけれども、浜松町で電車が止まっちゃいました。とにかく多摩川の渡れたから良かったのよ、今回の場合。昔多摩川を渡れ、台風の影響で多摩川を渡れなくなって会社のコアタイムの10時15分に間に合わなかったっていうのが1回ありましたので、とりあえずその台風でもあまり大きな被害は受けなかったのかなとは思います。ちょっと受けたところがありますが、ちょっと交通も日本 の、 その JR の交通も弱さをちょっと、はい、感じましたね。
それでですね、僕ね、今年の台風よりも去年の台風の方が印象深くて、去年さ、僕会社で働いてるんですけど、
はい、
送ってったんですよ、
はい、
そして石原まで送ってたんだけど、台風どんどん強くなって透明度が通行止めになっちゃったのね。
あれ
な、
はい、
それで降りて246大渋滞してるでしょ、
はい、
それでひたすら、まあ、裏道使って、まあ、送ってったんだけど、
はい、
ものすごい風強かったの。それでじゃあここで降ろすねって言って、まあ、ドアを開けたらその、同僚がビューって飛んでっちゃった
大丈夫だよ同僚
同僚本当に吹き飛んだ
吹き飛んで出てっちゃってなんか宇宙船かな
その同僚無事だったんですか。
無事無事、電話確認したら無事だったから。
よかったよかったよかった。
そんな事件、そんな事故のことがあったんです
ね。映画のシスターじゃねえんだけど
、まあ、そういうヒロンさんのちょっとした怖い体験を言いましたので、では次の話題ですけれども、ちょっと国会の絡みと若干絡むんで、ちょっと国会絡みの一つとして、なんか羽田空港ハブカーンというものが出ました。皆さんはこれはどう思いますか？
はい、皆さん、ここで質問です。ハブって一体何のことでしょうか？ということで、沖縄とかに出てるハブじゃありませんよ、とか、ね、
ちょっとインターネットやってる人だったら、うすうすなんかわかるかね、
まあ、
詳しい人は。
自転車のあの、ハブをから由来するって聞いたな。
そうですね。う
ん、まあ、物流と人の流れが行き来する、うん、まあ、中心地点となるっていう風に、
はい、
これを初めて知ったね。
なんかこのハブカワン、要は近くのアジアの近くになんかインチョン韓国のインチョン空港っていうでかいハブ空港がありますけれども、うん、なんかそれに押されちゃってる日本
の、押されたっていうか、そこから地方の、
はい、
新潟だとか福島だとかの空港に直接つながるんで、
はい
はい、そういえばなんか茨城空港とか富士山静岡空港でしたっけ、
はい、
なんかいろいろ最近だってもう未だに地方空港を作ろうとしてるんですけど、
うん、
まあ後で次やりますよね。日光がなんか結構やばいとか、
あ、ちょっとこれは国会絡みの方に行くので、ちょっと思い続きすぎとして、
はい、はい、それで結局航空会社かなり苦しいっていうところで地方から撤退したいっていう中でハブカーって話になって、
うん、
まあ、一番激怒したのどこだっけ、大阪の
大阪のハブ
橋
本のアホと、あ、すいませんね、俺は嫌いなんで、
それ
あと森田検索だね、あの
森田知事は成田の持ってるからね、千葉県に。ただなんか噂ではもうあの知事になる前はハブカを賛成してたとかいう噂を聞いてるんですけれども、
成田のハブカじゃないの、羽田のハブカ。
いや、なんか羽田のハブカでネットの意見のコメントで見たんです
よ。ネットはちょっと、まあ、確証さえあれば、まあ、信用してもいいけど、うん、まあちょっとな、
うちはいろいろそのネットのユーザーの意見もちょっとちゃんと反映して聞いてるんで。
そういえば成田まで新幹線を通すだとか京成スカイライナーを通すだとかいろいろな話が出てます、
極めつけは羽田と成田をリニアモーターカーで結ぶです。あれは森田知事がそういうふうにおっしゃってました。
そういえば同じような計画、神奈川の松沢知事もなんか羽田と成田と神奈川をリニアで結ぶような話を聞いたような
ちょっと俺はあれはないなと思った一鉄道三班としては、
はい、
まあ、いつにしろ、まあ、 まあ、俺の、まあ、家族、まあ、おふくろは韓国旅行が好きで、
はい、
まあ、よくも飽きねえなと思いながら、
はい、
そのよく韓国に行ったりするんだけど、はい、まあ、おふくろ自身はもう羽田の羽生から大賛成で、
うん、結構賛成の意見は多いみたいですね、
まあ、羽田近いですからね、それも拡張もできますしね、うん、あと5分ぐらい活動で増やせるんじゃない
か、まあ、唯一懸念事項はその問題ですね、あの辺に人が多いから、
まあ、あそこはまあ回路も海も利用できるわけだから、はい、まあ流通、まあ、物流には最適だろうね、
はい、まあ、この辺はちょっと今後の様子見ということで、じゃあちょっとその今話題に出た確かに日本航空はね、ちょっと傾きつつありますね、ある意味
ニューニコね、この前沈まぬ太陽って映画見たんですよ、
あれ、オシタカのやつですよね。
そうそう、オシタカっていうか、もともとローソンの委員長だった人が、まあ、左遷されてひたすら海外勤務で戻ったら、まあ、日航のジャンボ機墜落事故に巻き込まれて、それで謝罪の対応の中で抜擢されるんだけど、会長室かな、日航の、まあ、どっかの関西紡績とかっていうところの社長、まあ、これ、沈まぬ太陽の話ですよ。ところが、まあ、会長が辞めたら、また今度はアフリカに左遷されて終わりみたいな。はい、その世界になんかその世界の引きずった挙句がこれかなとかって思っちゃって、
なんか、ね、そういう意見出てますね、まあ、ちょっとね、なんか金もらいすぎだとかいう意見が結構多いんですけどね、
まあ、何でしたっけ、企業年金でしたっけ、それを削減する、削減しないとかっていうのが今の最大の、
まあ、今の前原のロースにその了承を求めている最中
です、はいはい、
まあ、何だったんでしょうね、全国とか大丈夫なんですかね、
そっちに受けなければいいんですけどね、まあ、次でその国会のやつでなんか最近鳩山氏があなたに言われたくないとか、あの発言ってあれって何だったんでしたか、
あれはなんか財政再建の目処が立ってないとか、谷垣やらに指摘されて、はい、あんたの財政政策がまずかったんじゃねえかっていう風な意味で言ってた、
本当に国債発行しないのかっていう、なんかもう常にブレまくってるとかいう意見が、
まあ、時間内ではあえて言わないんだけど、もともと財政政策が、はい、まあ、抜き落ちてたからね、
はいはい、
もう国会の応援最近見てないんですよだから何がどうなってるのか、謝罪したとか謝罪してないとか、
しかもなんか中継、外国人賛成ウンタラカンタラの時は中継しなかったという話も聞いてますよ、
そうなの、
は
い、アメリカのなんとかかんとかっていうのもありましたよね、そういうまさに、まあ、いろいろな意味で面白いですね
じゃあ次の話題ですけれども、ちょっと今度はローカルの話題で、なんか松戸の方で女子大生が殺されたという事件、あれ結局最初は恨みの犯行だったのではというふうに言われてるんですけれども、どうやら進展を見ていると単なる殺人の強盗殺人の一種なのかなと、 あれちょっと放火までされちゃったからな、
でも本当僕ね、あのニュース見た時に本当ね、怒りっていうか、これも本当ひどいなんか殺人の仕方じゃないですか、完全な、
はい、
放火して一日置いといたんでしたっけ、亡くなられた、
とりあえずなんか ATM に怪しい男その運河の映像が公開されたんで、早く捕まってほしいなと思います。ちょっとそれは松戸の事件は これまでにしておきます。で次はちょっとこれもよくわからないのは、埼玉の結婚詐欺で周りの男の人がなんか次々死にまくってるっていうのが、これ一体何なの、
最近最近とは昨日のフライデーの写真とかがようやく掲載されたね、
あれって鳥取の話じゃない、ちょっと11夜の話題になっちゃいますけど、鳥取でもなんか似たような事件があったらしく、それ確かに鳥取だったような気が
する、いや違うよ、
埼玉だった、
うん、
また別なんですよ、
そう埼玉と鳥取のがちょっと違う、
女子大生じゃなくて埼玉の、あ埼玉じゃ、島根の方の、
あれは島根は、あれはね、埼玉の、さっきの松戸事件以上よりちょっと残忍すぎて、これは11月のマンデーピックアップの時に言いますけれども、まあそうなんかいろいろと事件が殺到してても、
鳥取の事件は鳥取の婚活され
て
て、で埼玉の事件はなんか北海道出身の、
その北海道出身のその女の顔写真がフライデー掲載されたよ、昨日の、昨日であって一昨日の、
まあ、マスコミはどうして名前と写真を公開しないのか、常に逮捕されてるのにとかっていうなんか、あるみたいですけど、
ありますね、
ただ僕的に思うのはね、なん か既婚婚活サイトとかがすごい優勢を極めているのが問題だとか、うん、何が問題だとかそういう話になってるけど、
うん、
実際のところ何も事件の解決っていうのを相当厳しいんじゃないかっていうふうに思うんですよ、
うん、
ただそれでなんか被害者とかが、
はい、
まあ、最終的に、亡くなって死には語らずみたいになるのも困ると思うし、うん、なんとかね本当事件の解決望みますよね、
うん、っていうか俺うちらの既存メンバー独身ですよ、気をつけないとな、そういうのに
巻き込まれる。なんかあの結婚サイト登録しようなんて考えてたんじゃないか最近。
2% ありました。 2%
か 100% じゃねえのかよ。
いやでもそこまで登録する自信はないし、今回の事件を見ちゃったらちょっとやる気なくしたんで。
あ、そっか、
はい、まあね、そういう事件もありました。あとこうちょっと船の話題を2つ、八丈島で船が沈没した。
ああ、
はいはいはい。船長はイカダで逃げたら死んでました。取り残された3人は船の中にいて助かりましたというのが一つ。
でもあの事件本当にもう九死に一生を得たっていうか、
はい、
本当なんか海猿の世界でしたね。海猿だと思ったとか、なんか、
う
ん、
そう
なって、いや
でもまだね行方不明が4人ばかしいるんですよ、あの船の沈黙に関しては。
複雑ですよね、もう、
うん、
泣きながらよろしくお願いしますっていうなんかご家族の皆さんの写真、映像を見た時に涙出てきましたからね。
あ、そうそうだ、
うん、
とりあえずちょっと船長が亡くなったのはちょっとご冥福をお祈りしますしか言えませんけれども、でもなんかこの逃げ方によってこういうもん違うんだっていうのはやっぱり運命の疑いというのを感じましたね。
でも結局のところ仲間が必死に酸素を、うん、抑えて抑えて、それでできる限り濡れないように、もう二重三重の奇跡だっていう、う
ん、ああ何イカダの上で、
いやあの
船の中でしたね、はい、
すごい本当それはまさに奇跡だと思います。奇跡だけどそれで生きたっていうことが大事ですよね、
はい、でもうじゃあ次のもう一個の船の話題は関門海峡でなんだっけ、日本のなんかの自衛隊の船と韓国船籍のコンテナ船が衝突したという事故がありました。最初はなんかよくマスコミがこぞって軍隊のあれ、あの自衛隊が悪い自衛隊が悪いとかいうような風潮を醸し出していたんですけれども、いろいろと調べてみた結果なんか韓国軍船籍の方に問題があったんではないかという話がありますね。
はい、僕はそのニュース知らないんですよあんまり。
いやなんかねニュース速報でも流れましたよ、あの家に行ってて。
結局負傷者とか出なかったんですか。
自衛官のあの船で怪我人、軽い怪我が数名出た程度です、
はい、あ沈没してないんですよね結局。
あの自衛官のあの名前が出てこないけど、あの船のへさぎがかなりぐちゃぐちゃになっちゃったのと、韓国船側の船の横がちょっとえぐれてしまったっていうのはありましたけどね。あのなんか関門海峡で相当狭いじゃないですか。
狭いですね。
あれで
使いますね。
なんか航行がなんか結構大変らしく、で韓国船籍側の言い分として一応監視官があのなんかあれ船、その当該の船の前に別の船がいて、それを追い越そうとしたらそうなったとかいう話らしいんですよ。
ああ、なんか船ってなんかルールありますよね。
なんか右側に通行とかなんかそういう原則が、
はい、
ありますけど、まあ、
はい、
ちょっとなんか一応あくまでもその管制側はそれはあくまで助言に過ぎないんで、あとは自分自己責任でやってくださいみたいな感じだったんで、はい、結局はこれうまくもうまとめちゃうと何だろう、韓国船籍の判断ミスだったのかというふうにも言わざるを得ませんでしたね。
はい、
ということで、まあ、お時間がそろそろやってまいりましたが、いかがでしたでしょうか、マンスリーピックアップ。まあ、10月はね、なんか、本当に、ちょっと、こまごまながらも、いろいろ、ちょっと目立った話題
が。重大なニュースが忘れてるんじゃない、ノリピー、ノリピー。
あれはね、もうね、拡大しました。あのサイツ後半の拡大は、ちょっとめんどくさくて、
拡大
し
ました。
お塩先生は、もう拡大しました。これはまあね、今度、年末総集編で言います。あと、別件で、レディオファースの、で、また、ミンさんっていうあの別所ゲストのアソナティをロケした時に話すかもしれません。
いつやんの、いつやんの、
それ12月の平日だと思います。マウスがフォースポかよ。まあ、ではということで、まあ、次回11月の話題 イのができたらまたお送りしたいと思いますが、ジョケビゲーム内でも結構いろいろと話題があるので、先ほど の鳥取の不審死だったり、あの島根で女子大生が無残な姿で見つかったりといった事件もありますので、
本当に許されない、はい、市橋は一体どこにいるんだよみたいな
というのも次回言いたいと思います。それではレディオファーストスタジオからお送りしましたファンスリーピックアップ、この辺でお開きにしたいと思います。お相手は免状
ヒロン、
キャラディレクターでした。
のお送りしました。ごきげんよう、さよなら。